皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。12月もね、後半に入ってきました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。なんかね、本当にあっという間の1年間だと思いますけども、いろんなね、気候変動問題に関しては出来事があったかなというふうに思います。今日も気候変動問題に関する情報をいろいろとお伝えしていきたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まず最初のニュースなんですけれども、温暖化で2050年に避難2億人資産、世界銀行というタイトルなんですけども、地球温暖化に伴う気候変動による水不足などによって2050年までに世界各地で最大2億1600万人が住居を追われ国内避難を迫られるということが分かった。世界銀行が試算をまとめたということなんですね。今後10年で1億3000万人以上が貧困に陥ると見ていると、温室効果ガスの排出抑制対策をすれば国内避難民を最大8割減らせるとして各国に早急な対応を求めていると。地域別ではね、サハラ砂漠以南のアフリカ8600万人、東南アジア太平洋地域4900万人、南アジア4000万人ということで、やはり途上国への影響が顕著であるということで、世銀の報告書は、世界6地域を分析して海面上昇などの影響が集中するホットスポットというのがあって、2030年にも、出現をすると。で、2050年までにはもっと深刻化するということなんですね。やはりこれ非常にまあ大きな問題であって、住むところが奪われ、移住をしなければならない。国内避難で住めばいいんですけれども、環境難民となってですね、外国にやっぱり助けを求めなければならないっていうようなことになるということで、こちらね、まあ、なんて言いますか、政治難民、いろんな難民が今多いわけでありますけれどもね、それがまあ環境難民、温暖化気候変動難民となってね、もっともっと 増大する中で、各国が、これをね、うまく受け入れるとかですね、受け入れた後にちゃんとしっかりと、生活していけるのかっていうようなところも踏まえると、非常にまあ、深刻な問題なんだろうなというふうに、思って、ちょっとね、こう、ため息が出るようなというようなところがありますけれども、まあ、このあたりね、しっかり対策すればね、減らせるんだということをね、ちゃんと理解して対策を進めていかなければいけないかなというふうに思います。で、そういう中で COP26 のね、情報もいろいろあったんですけども、その中から一つちょっと、紹介をしますと、失意の COP26 環境省のため息ということなんですね。COP26 で環境省の官僚がため息を漏らしていると。日本は何をやっても批判されるとね、首相がスピーチは、したんですけれども、それが及び腰ということで、稼ぎ賞まで受賞をしたということなんですね。石炭火力の、燃料をアンモニアに転換して、ゼロを目指すというふうに訴えたということなんですけれども、これがね、やはり、化石燃料を延命する戦略と受け止められたということなんですね。世界の目標の2030年排出削減にはほとんど、寄与しないということなんですね。で、ある若手は外交デビューの首相に恥をかかせることになった、あるいはね、厳しい批評家にさらされるのは想定の範囲内でもあった、事前に首相の演説原稿に目を通した幹部は、この表現では世界から批判されると感じて文言の修正の進言は、聞き入れられなかっ ったというんですね。もうだから、世界の情動向を把握していれば、これでやっぱりもう批判されるというのが分かっていながら、行ってしまったということなんですよね。で、ただ情報発信以前にそもそもグローバルな潮流についていけなくなっている現実もある。イギリスがね、再三にわたって、参加を求めた、脱石炭の、ね、有志国同盟に、なかなかこうね、強調する、余地さえなかった。中堅官僚は恥ずかしながら日本の動きは遅いというふうに嘆いているということなんですね。で、再生可能エネルギーが、まあね、もうすで、にヨーロッパではコスト低減が進んでいるんですけども、途上国でも進んでいてですね、世界の主要市場では補助金なしで、すでに火力発電と競合する存在である。ね、やっぱりその中で、アンモニア燃料高コスト、ね、そういう火力が本当にビジネスとして成り立つのかというようなことがね、分かっているということなんですね。まあ、こちら本当にこうあるこう例えがありましてですね、今もうね、情報連絡はまあ IT が発達してスマホだとかね、パソコンで全て行えている中ですね、まだあのファックスで連絡を取っているところがあるというようなことで、どんどんとね、そのスマホやパソコンの技術がこうどんどん進んでいる中、開発されてね、進展している中で、日本はなんとか最新鋭のファックスをね、開発して、それを、まあ、世界に売り出したいみたいなね、ことをやっているようなもんだということでね、いかにこの日本のこのエネルギー政策が遅れているのか、あるいはこう、見当違いの方向に向かっているのかっていうようなことがね、よくよくそれでわかるというふうに思うんですけれども、まあ、そういうね、状況から、やっぱり一刻も早く脱しなければいけないんじゃないかなというふうに思います。でもう一つはですね、冬にちなんだ、報道なんですけれども、長野五輪スキー場に幕、温暖化で営業短縮、客は激減ということなんですね。気候危機の影響は冬季スポーツにも及んでいる。23年前、冬季オリンピックでね、日本女子初の金メダルが、ねまあ、刻まれた長野のスキー場営業を終え、屋外のスケートリンクは思うように営業できない。その中でですね、CO2 の削減に取り組むスキー場も出てきているということなんですね。まあ、例年は12月20日くらいにオープンしていたけど、ここのところほとんど間に合ったことがないということで、飯綱高原、長野県ね、観光協会ね、代表理事がそう嘆いているんですけども、1965年にね、飯綱高原スキー場が、開業し、98年ね、長野五輪、フリースタイルスキーのね、女子モーグルの会場となって、あの冬のオリンピックで日本史上、日本女子初の金メダルが、獲得されたんですけれども、これが2019年2020年シーズンを最後に営業を終えたということなんですね。でかつては3月20日頃まで営業していたんですけれども、2020年の最終営業日は2月16日であったと。長野オリンピックの直前、こちらもね、もうすでになんか降雪量が少なかったということなんですけども、それにも増してですね、2019年の12月の平均気温が 3.3 度になった、ね、降雪量が5センチにとどまっていて、まあピーク時はね、年間20万人以上訪れていたということなんですけども、それがまあもうね、1万人から3万人台に落ち込んでいて、この施設を、譲渡先を公募したんですけども、応募がなかったというようなことなんですよね。で、スピードスケートなんかもね、あの本当に気候変動の影響が及んでいて、まあ、スケートの場合はね、屋内のリンクはあるんですけれども、屋外のね、北海道の釧路にあるリンクなんかはですね、やっぱり気温が下がらないんで、11月1日にオープンしていたのが18日に繰り下げざるを得なかったというようなこともあったりね、まあ、休業もあったということなんですけども、なかなかね、このあたりも難しくなってきて、山形中央高校なんかはね、非常に名門の、高校らしいんですけども、屋外リンクは 3月まで営業していたんですけども、現在は2月23日までというようなことになっているということなんですね。で、こういうね、スキー、スケートなんかの冬季スポーツ界、ね、温暖化に悩まされているんですけれども、環境に配慮する動きもあってですね、長野県の白馬エリアで営業する9つ全てのスキー場は、2025年までにリフトや施設運営での再生可能エネルギー利用に取り組む目標を掲げていて、八方尾根スキー場なんかはね、もう昨シーズンでも全リフトの 50% を再エネで動かした。あるいは、前原市のね、グランスの奥伊吹では敷地内で、水力発電を始めるというようなこともあったりしてですね、この冬季スポーツを通じて気候変動、ウィンタースポーツを通じて気候変動対策に取り組む、国産団体ね、POW プロテクトアワージャパン、アワーウィンターですね、 POW ジャパンによると、ヨーロッパとかね、アメリカでは中規模以上のスキー場の大半に、環境やサステイナビリティに関する部署があって、そこがマーケティングになっているというようなこともあるのでね、まあ、なかなか日本でのね、この、北海道じゃなくて長野の、ね、白馬や奥伊吹のような動きは珍しいんですけれども、もっともっとね、これが増えていったらいいのかなというようなことでね、なかなかね、この、難民も問題もあれば、こういう冬季オリンピックのね、冬の、問題、スポーツの問題、経済の問題にもあるんですけれども、こういったことがね、温暖化、気候変動問題で顕著になってきているっていうようなことです。最後ですね、イベントの紹介なんですけども、12月の19日日曜日午後2時から、電力会社見本市ということでパワーシフトキャンペーンの、ね、主催でパワーシフトな電力会社の紹介と個別相談ということなんですね。気候危機をなんとかしたいということで、パワーシフトしませんかということでね、プログラムは電力会社からの、ね、紹介とアピールであってあるいはパワーシフトアンバサダーというね、少しちょっと著名な方々が出てきて、コメントしてくださる、そして、その電力会社ごとに、ね、個別相談とか交流なんかもできるということなんで、このいつも紹介しているテラエナジーなんかもね、参加されるということなんですが、12月19日の日曜日午後2時からね、Zoom によるオンライン参加が可能ですので、ぜひ参加していただけたらなというふうに思います。これもちろん無料だというふうに思いますけれども、こういうことでね、パワーシフトしている電力会社がね、どんなところがあるのかな、そのためにはね、どんな、ことができるのかなということもね、一緒になって考えてもらったらいいかなというふうに思って紹介をいたしました。ということでね、今日の、放送は終わりたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。